受難説も深まってきております。こうしてご一緒に主に招いていただいて礼拝に預かることができることを心から感謝をいたします。アメリカ合衆国の元大統領ですね、バラク・オバマさん、回顧録が日本語版が出版をされました。約束の地という題ですね。で、上下2冊で、1157ページに及ぶなかなかの大冊であります。で、今、純愚堂の、まあ、ベストセラー候補が並ぶ平台にこう並んでおります。私は実はまだ全部読んでないんですけども、もう皆さんの中で、あるいは読んでいらっしゃる方がおありかもしれません。その初版本の帯にはですね、民主主義は死んでいない、170万部の大ベストセラーと、まあ、そんな風に書かれてございます。で、この約束の地っていうのは、確かにそのアメリカの政治的な思想というか情勢であるとともにですね、明らかにあの公民権運動の指導者であって暗殺されたマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の最後の説教ですね、それを踏まえていることは明らかです。キング牧師はあの時新命記の34章から語りました。私はあの山の頂上ピスガの頂から見下ろしたのです、そして見たのです、約束の地をという、あの説教であろうと思います。オバマ元大統領にとっては、その平等と自由をはじめとするアメリカの価値が実現する、そのことを諦めないと、そう思いを語ろうとしているようです。そしてオバマ氏が直接は触れてないようでありますけれども、そうであるとしても彼の言いたいことの背景には、キング牧師をはじめとする歩み、先達たちの歩みの歴史と、そしてあの最後の説教がある。で、そして実はその背後にですね、聖書の約束があるんだと、そのことに私たちは気づかせられるんではないだろうかと思うことであります。イスラエルの民は主なる神様の恵みによってヨシュアに率いられてヨルダン川を渡りました。そこが約束の地カナンです。で、最初の重要な町でありますエリコを陥落させてくださったのは神様の御業でした。それからカナンでの戦いが続きます。数多くの町々が占領されます。一方でまだ征服できていない町々も残されてあります。しかしイスラエルの全部族に土地の分配がされました。そのカナンをイスラエル民族の地とする、そのメドが今立ってきたんですね。残された土地はこれから獲得していくのです。ヨシュア自身も年を重ねてきました。自分の生涯も終わり近い、そう悟っております。ヨシュアにはその最後に語り残すべき言葉、そしてなすべきことがあったんですね。で、このヨシュア記の23章、24章は、このヨシュアの告別説教、別れの説教です。これをもってヨシュア記は閉じられます。23章、24章の告別説教の内容は基本的に同じであります。しかし違いもあります。23章の説教はイスラエルの民の指導者たちに語られました。24章は、イスラエルの全部族全員に向けて語られました。また24章はイスラエルの全員と神様との契約、シェケムでの契約の確認、それを伴っています。で、今日この23章の1節から8節に加えて11節を今朗読をいただきました。いくつかのポイントについてご一緒に 御言葉に聞きたいと願っています。3節でヨシュアは民の指導者たちに語るんですね。あなた方はあなた方の神主があなた方のためにこれら全ての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主であるからである。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主である。それがヨシュアがまず指摘したことです。民の指導者たちはそれを見てきました。体験をしてきました。あなた方が自分で見たこと、すなわち主がしてくださったこと、それをしっかりと見なさいと。私たちもエリコの城壁を神様が御力によって崩れさせられたことを見ました。イスラエルの民はそれから愛の町を攻め取り、またエルサレムやヘブロンなどカナンの南部の町々、これと戦って勝利をします。そしてまた北部の町々の連合軍と激しい戦いを繰り広げていきます。それらの強い敵に打ち勝ったのは神様が助けてくださったからでした。実は神様が戦われた。それを民は経験にしてきていたんです。今こうしてここにあるのは主の恵みによる。それを決して忘れてはならない。これこそヨシュアが語った第一のことであります。そしてまだ占領していない土地も含めて全部族に相続すべき土地が配分されています。ヨシュアが告げます。あなた方の神主ご自身があなた方の前から彼らを追いやると。あなた方はあなた方の神主が告げたように彼らの地を占領しなければならない。まだ戦いは続いています。あなた方のなすべきことは主のお言葉に従って戦うことだと、そう命じます。主はこれまで全てのことをなしてくださった。これからもなしてください。神の約束は必ずになると。これこそ民の力の源だからです。さらにヨシュアは告げます。モーゼの律法の書に記されていることをことごとく断固として守りを行い、そこから右にも左にもそれてはならないと。主なる神様に信頼して信仰の戦いを戦うためにどうすればいいのか。律法の書に記されていることを守れとヨシュアは言います。断固として守り行え、右にも左にもそれてはならないと。モーセの律法の書と言われているのは申命記です。申命記の律法と、それはシナイ契約によって与えられた定めです。エジプトを脱出してきてからも民は神様を信頼しきれない、そういうイスラエルの民の実態を私たちは一緒に見ました。しかし神様はなお恵みによってイスラエルを神の民とされたんですね。シナイ契約、それは神様からの恵みの約束、いわば神様からの一方的な契約でした。ですから神の民は恵みに感謝してお答えしていくのです。それがここで言うモーセの律法の書に記されていることを行う、そのことの中心点であります。新約聖書のエペソ人への手紙に使徒パウロは告げます。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは神からの賜物です。行いによるのではありません。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。ヨシュアは律法の書に記されている神の御言葉の命令から右にも左にもそれてはならないと念をしています。つい先日、旧約聖書の写本である司会写本、その断片が新たに発見されたというニュースが流れました。注目して読んでおられた方も終わりかと思います。朝日新聞のエルサレム支局からの報道なんですけども、それを一部分だけ読んでみます。 イスラエルの考古学長は、これ役所ですね、考古学長は、20世紀最大の発見とも言われた死海文書の新たな断片を発見したと発表した。これは1947年に初めて発見された。新たな断片が見つかったのは約60年ぶりだというと。数十個の死海文書の断片が死海沿岸に広がるユダヤ砂漠にある洞窟の中から発掘された。羊皮紙でできた断片には、ギリシャ語でゼカリア書の一節などが記されている。ユダヤ人が約1900年前に洞穴の中に隠したものと見られる。これまで知られていた文書と異なる部分もあり、聖書が現在の形に至るまでの変遷を伺わせるというと。省略をいたします。ご存知の通り、司会写本というのは1947年、まあ昭和でいうと22年ですね、潮の海、司会の近くの洞窟の中でベドウィンの羊飼いの少年が偶然に発見をいたしました。その中には羊の皮から作られた羊皮紙に書き記された多くの写本があることが分かりました。これらの写本が作られた、書き写されたのは紀元前の250年からおそらく紀元60年過ぎぐらいまでの間だと考えられています。歴史上第一級の資料とされています。発見された写本については現在もなお続けて研究されていますけれども、徐々に分かってきたことがいろいろありますけれども、実はその中で最も注目すべきことは、それは何なのか。それはもっともっと後の時代の写本、たくさんあるわけなんですが、そういう後の時代の写本とこの司会写本との間には重大な違いがあまりない、むしろほとんどないんではないかということなんですね。で、この写本を撮影する人たちは本当に特別な訓練を受けた人たちが心を込めてするわけなんです。それでも人間がすることですから間違いがないとは言えないわけですね。そしてその出来上がったその写本からまた書き写されて、どんどんとこうズレが広がっていく、そうなっておかしくない、そう思うんですけど、しかしながらそれでも重要な相違は極めて少ない。本当に不思議な見てが働いておられる。神の御言葉、それは確かに、まさに物理的な形で言ってもですね、確かにそこに立っておられる。保存されておられる。この度に発見されたその新しい写本断片からどのようなことがわかるんでしょうか。また、読法に注目させられることであります。さて、ヨシュアがその民の指導者たちに語り残してから約数百年の後ですね、預言者イザヤはユダの人々に告げました。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞くと。そして続いてこう告げます。あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれを撒き散らし、これに出て行けと言うであろうと。主なる神様に信頼することができない、そういう背信のユダの民をも神様はなお見捨ててしまわれないで憐れんでくださいました。ユダの背きの罪はついに国滅び、人々がバビロンに捕囚として引かれていくことになります。しかし神様はその中に残りのものを残してくださり、やがてエルサレムに帰還して生き直すための道を開いてくださったのでした。律法の書に記されていることから右にも左にもそれではならない。つまり、神の御言葉に徹底的に従いなさいというそのことは、別の面からするならば、それは真実の神、ただお一人の神様以外の神様、神々、諸民族が仕えている偽りの神々、偶像を拝んではならないということです。真実の神様を知る者としていただいているのであるから、唯一の神様 あなた方の神主にすがりなさいと、ヨシュアは心を込めて民の指導者たちに勧告をします。主に信頼しなさいとこう言うのです。ヨシュアのこれらの勧告の基盤あるいは中心にあることが、それが11節に告げられています。あなた方は十分に気をつけてあなた方の神主を愛しなさいと。十分に気をつけてというのは、自分自身の心魂に十分に気をつけてということであります。主を愛することの上に主を信頼し、主のお言葉に従う、そのことが開かれているんだと示されております。これはまさにモーセが神の御心を教えた言葉にあります。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと、申命記の6章でしたですね。主イエスも福音書にあるようにこの御言葉を第一に強調をなさいました。神様に愛していただき、憐れんでいただいて、主の十字架のご愛によってあがなっていただいた、その私たちが主を愛し、父なる神様を愛する者として守っていただいて、御心にかなう歩みをすることができますようにと、そう願わされるではないでしょうか。ヨシュアはついでイスラエルの全部族をシェケムに集めました。24章ですね。そこで彼は全イスラエルに改めて語らねばなりませんでした。ヨシュアが民全体に語ったことは、あの先祖アブラハムの父テラの話から始まっていくんですね。神がアブラハムを選んで、その子イサクを与えて、そしてさらにヤコブを与えて、そしてまたエジプトの奴隷生活から導き出してくださった。アラノの旅を経て約束の地カナンに導き入れてくださった。そう神の恵みを振り返らせるんですね。ヨシュアが民をシェケムに集めたことには意味がありました。神様がアブラハムにあなたの子孫に土地を与えると約束されたのはこのシェケムでした。アブラハムはシェケムに祭壇を築いて主なる神様を礼拝しました。創世記の12章ですね、でしたですね。またアブラハムの孫であるヤコブがあのおじいラバンのもとから離れてカナンに戻ってきたときに、兄エサウとの恐怖から恐れから神様が救ってくださり和解をさせてくださった。その神様を礼拝するために祭壇を築いたのもこのシェケムでした。創世記の33章です。今イスラエルの民は神様からの恵みと慈しみの歴史を深く噛み締めることが必要なのです。ですからヨシュアが指摘することは極めて具体的になります。先ほどお聞きした14節15節その直前ですね、13節にあります。神のお言葉です。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べていると。神様ご自身がそのために戦ってくださり与えてくださった全てが恵みなのです。人間は忘れるんですよね。神の御恵みを忘れると人は足元を救われてしまう、そうではないでしょうか。私たちにとって全く同じことではないでしょうか。そしてヨシュアは勧告します。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。主を愛し、主に信頼し、主に従う、それも今です。また常に今なのだと、そう 私どもに覚えさせられるではないでしょうか。主イエスがサマリアの女に語られたお言葉が思い起こされます。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ヨハネ福音書の4章です。真実の礼拝こそ恵みのもといとしていただけます。ですからヨシュアは言葉を継いで民に告げます。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を覗き去り、主に仕えなさいと。そうです、アブラハムの父テラ、そしてアブラハム自身も川の向こう、つまりユーフラテス川の向こうに住んで他の神々に仕えていたんですね。アブラハムも偶像礼拝者でした。そのアブラハムを神様が選んでくださり、そして真の神様を礼拝する者へと彼を引き出してくださったのでした。アブラハムはそのいただいた恵みの中を生きていったのでした。それは実に私たちのことではないだろうか。そう思います。少なくとも私のことであります。使徒パウロもエペソの教会の人々に同じことを思い起こさせています。偶像礼拝とは何でしょうか。人間が手で作った偶像ですね。また、この頭の中や感情で作り上げた創造の神でもあるでしょう。しかしもし聖書の神様、主イエスキリストの父なる神様以外のものに信頼して頼ってすがるなら、それは全て偶像です。富も財産も名誉欲も様々な欲望もそれらにより頼んでいるなら、それは偶像礼拝であると聖書は示しています。ピリピリという手紙は示しています。彼らの神はその腹、すなわち欲望、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことであると。ピリピ書の3章ですね。ヨシュアは神様への感謝と誠実を込めてイスラエルの民全員に断言いたします。15節を最近の聖書訳でこのように語っています。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。今日選ぶがよい。今日という、それは決断です。心して決断しなさいというのです。そしてはっきりと続けていきます。しかし私と私の家は主に仕えると。しかしあなた方の信仰を強制はしない。自分自身と神様との関係において責任を持って決断しなさい。もしあなた方が何を選ぼうとも、しかし私と私の家は主に仕えると。ヨシュアの信仰者としての証です。ヨシュアの告別説教のすべてがこの証の中に収斂しているのです。さて、ヨシュアの言葉に対して民は、私たちの神主にのみ仕えますと答えるのですが、ヨシュアはそのまま受け入れることができません。ただ単に自分の意志の力のみでできると、そう思っていることが分かっているからです。いくたびか応答がされた後、ヨシュアは神様と民全体との契約を仲立ちします。シェケムネの契約と呼ばれる。それはあのモーセが仲立ちをしたシナイ山での契約の更新であり確認です。神様からの恵みの契約にヨシュアは民をお委ねをした、そう考えてよいと思います。さて、私たちもまた真実の神様、恵みをくださり続けている神様のみを愛して信頼して仕えます。そ そう決断を更新していかねばなりません。それは私どもにできる誠実であって、そしてまた実はそれが私ども自身をも守り支えてくださるんですね。私どもの決心が揺らぐような時、困難に遭遇して心弱る時、あるいは逆に私どもが恵みの中にありながらも心がこの世のことに惹かれてしまいそうになる時、主は憐れんでくださり、私どもの魂を身元に招いてくださいます。御言葉は約束してくださいます。ヘブル書はこう告げています。しかしキリストはご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。お祈りをいたします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主イエスキリストの父なる神様、心からの感謝を持って皆をあがめます。本日吉脇をもってあなたの恵みと憐れみの深さ広さを改めて示していただいております。私どもはあなたの恵みによって選ばれ、御子の十字架のご愛によって御救いに入れていただきました。この感謝を心に刻んで歩むことを得させてください。私どもも約束の地に入れていただいております。しかしここに占領すべき地が残され与えられています。ただお一人の神様に選んでいただいたものとして、あがなっていただいたものとして、この国で生きていくことです。私どもが真心を持ってあなたを愛し、あなたを信頼し、お従いする道を歩むことができますように、なお顧みお導きください。救い主の御名によってお祈りします。アーメン。